私たちの高校生活も残りわずかね。
うん、ちょうど卒業式まであと1週間かさ。4月になると僕も晴れて大学生だもんな。大学に入ったら何するかな。もう今からなんとなくワクワクするな。ところで練馬予備校の入学試験はいつなんだい？
卒業式の次の日よ。
じゃあ今からしっかり勉強しとけよ。
そんな言い方しないでよ。
だってさ、君はこの1年間あんまり勉強しなかったんだから、まあ予備校で1年間みっちり勉強するんだな。
ここは卒業式を1週間後に控えた青春高校。根岸ゆかりと土田圭介とがこんな話をしている頃、3年 B 組では、
正式に、我が3年 B 組の諸君、卒業式を1週間後に控え、ホームルーム委員として最後のご報告をさせていただきたいと思う。卒業式が終わってから我らの高校生活に別れを期して、コンパをどこかで持ちたいと思う。コンパでは我が3年 B 組の誇る青春高校のベストカップルによるデュエットなので楽しく過ごしたいと思うんだが。
ねえ、あの二人いないわよ。
どうせあの二人だ。どっかで二人だけで楽しく過ごしてんだろうな。羨ましいよ。
そんなに和気あいあいじゃないわよ、あの二人。このところ険悪なんだから。
そうよ、ゆかりは大学落ちたんだから。
大変大変、一大ニュース。ベストカップルの決裂か。今月の大スクープ。
またお前は覗き見してたね。
ごめん、そんなに睨まないでよ。でも我が3年 B 組の諸君、このようなベストカップルの状態に我らはいかに対処すべきか。
おい、そんなに騒ぎ立てるなよ。あの二人のことだ、案外楽しんでるんだよな。俺は寂しいよ。
おい、和美、決裂ってどういうことだよ。
もうすさまじいのなんの口喧嘩。君は1年間遊んだんだから予備校で真面目にやれよ。僕はこの1年間しっかりやって報いられて第一志望に入れたんだからって。ああ、土田圭介のなんと冷たいその言葉。
心配だな。俺ちょっと行ってくれよ。
ああ、私も行く。人のこと覗き見は呼ばわりして、結局自分だって見たくてしょうがないんだから。ふん。
その頃、当のご両人土田圭介と根岸ゆかりとは、
それじゃあまるで私が1年間遊んで過ごしてみたいじゃないの。
君はそうじゃないとでも言うのか。日曜日に練馬予備校のテストクラスに一緒に行こうって誘ったら、君は何と言ったか覚えてんのかよ。いいえ、私は日曜日には教会に行くので行けませんってね。さすが余裕のある人は違ったよな。練馬のテストクラスはもう受験界では最高権威のクラスなのに、それを捨ててまで教会に行ったんだぜ。笑わせるなよ。困った時の神頼みか。はあ、受験はやっぱ実力のあるもんが笑うようにできてんのさ。毎週勉強もしないで拝みに行ったキリスト様が君の受験の何になったよ。人間が月に行くこの20世紀に今さら神もヘジマもありゃしないよ。いるのは同じ紙でもせいぜいトイレットペーパー。
もうやめて。
少しは頭を冷やすんだ。
いい加減にやめて。もう知らない。
あれ、ゆかりはどうしたんだよ。
どっか行っちまったよ。半べそ帰ってな。は
っ。お前もずいぶんひどいこと言ったそうじゃないか。
ひどいこと？ひどいのはどっちだよ。向こうだよ。はあ、教会様々で日曜日には会ってもくれなかった。僕は4月から大学生さ。彼女は浪人だもんな。もうお互い関係なんかないよ。いって
ずいぶんひどいじゃない。ゆかりが浪人するんだから、それを慰めてやるのがボーイフレンドの役目じゃないの。見損なっちゃったわ。まさかの時の友こそ真の友っていうのに。
ゆかりと圭介との間に溝が入ったのは、決して大学受験成功と失敗との明暗だけではありませんでした。2年間も交際していて、ベストカップルの誉れを授けられていた彼ら2人の心が次第に離れ始めたのは、2人が 3年の6月頃のことでした。その頃、彼女にとって彼は非常に心の慰めとなっていたものの、受験勉強、大学受験に対する疑問の渦が心の中で大きく広がりつつあったのです。彼女は駅前でもらったビラを頼りに、生まれて初めて近くの教会の敷居をまたいだのでした。初めてのことで戸惑いはしたものの、心を惹かれるものを感じ、何回か続けて行ってみました。圭介も誘ったのですが、彼は全く意に介せず相手にしませんでした。そのうちにゆかりはその教会であった伝道会でイエス・キリストを救い主として受け入れたのでした。
おいゆかり、もう夏休みだし本腰入れて勉強した方がいいぜ。教会って何の役に立つか知らないけど、少なくとも受験の助けにはならないだろ。今度さ、僕練馬予備校のテストクラスに行こうと思ったんだけど、君も一緒に行かないか。
テストクラスって確か日曜日の午前中でしょ。
そうだよ。あんまり希望者が殺到するんで、苦肉の策として日曜日の午前中に変えたらしいんだ。でも受験生に日曜日のヘチマもないから関係ないだろ。
そんな人気のあるクラス取れるの？
うん、実を言うとね、僕の親戚の人が働いてるんで、その気になれば潜り込めるんだ。どうだ、行こうよ。
ダメよ、日曜の朝は教会に行くんだから。
教会教会っていい加減にしろよ。君は受験生なんだぜ。しっかり勉強しないと行きたい大学に入れないぞ。あの大学に行かないと君の夢もおじゃんじゃないか。
でも私そんな自分勝手なことできないわ。イエス様は私のために死んでくださったんだもの。そのイエス様を礼拝する週に一度の大切な日を犠牲にしてイエス様を裏切るなんてできないわ私には。
イエス様イエス様ってずいぶん好きだね君も。あんなのデタラメさ。神様だとか聖書だとか、あんなの神話に決まってるじゃないか。ナンセンスだよ。神が人のために死んだり、死んだ人間が生き返るなんて騙されてるんだよ君は。
そんな言い方しないでよ。私にははっきりそれが真実であるってわかるのよ。聖書を読んだり教会行ったことのない、そして何よりもイエス様に出会ったことのないあなたにはわからないのよ。ねえ、テストクラス行くのやめて教会に来てよ。
僕に今必要なのは勉強さ。一にも二にも勉強。あの大学に入りさえすればバラ色の大学生活が僕を待ってる。そしてその後の僕の人生は安泰さ。
このような会話をしてから早くも半年、大学受験も終わった今、かろうじてこの二人を結びつけていた糸はプツンと切れてしまったのでした。
圭介のバカ、ふん、大学に入れたもんだからもう鼻高だかじゃない。私は入りたい大学に入れなかったわ。危ないとは思ったけど、そしてついに私の親愛なるボーイフレンドにも見捨てられてしまった。本当に好きだった、今も好きよ。それがもう私に何も残っていないわ。あまりにも代償が大きかった。
ゆかりの心の中には、高校一年になって初めて圭介と知り合ってからこの3年間のさまざまな思い出が、まるで昨日のことのように次々に浮かんでは消えました。
さよなら圭介、あなたに出会えたこと、そして3年間の思い出、多分いつまでも忘れないわ。でも出会いが人生にあるように、別れの時もあるのね。 あなたは自分の道を歩んでいく。そして私もこれから一人で自分の道を。
その時、ゆかりの心にまるで稲妻のように一つの聖書の言葉が響いてきたのです。
私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。見よ、私は世の終わりまであなたと共にいる。
そうだわ、イエス様が、私にはイエス様がいらっしゃる。
別れの痛みの中で、ゆかりは主イエスの愛がやがてその傷口の一つ一つを覆ってくださるに違いないことを予感していました。